Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 2, verses 51
to 52. ルカの福音書2章51節52節を見てください。
Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them, but his mother treasured all these things in her heart.
それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。
And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men.
イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。
The title of today's message is Spiritual Growth.
今日のメッセージの題は霊的成長、霊的成長です。
These two verses give us a short summary of Jesus' life from 12 years old until he began his public ministry at 30 years old.
今日の御言葉の2節は、イエスが12歳だった頃から30歳になって公に教えを始められるまでのことを短く要約した内容になります。
It doesn't tell us much about what he did, but it does tell us about his growth.
イエスがしたことというのはほとんどわかりませんが、この期間、彼の成長のことが語られています。
In these verses, there is a lesson for us about spiritual growth.
今日の御言葉の中には、霊的成長についての教えがあります。
Of course, these verses don't tell us everything we could possibly want to know about spiritual growth. There's a lot more in the Bible on the topic.
霊的成長ということについて私たちが知りたいと思うこと、すべては示されてはいませんが、聖書全体にはかなりたくさん出てきます。
Actually, we could have 100 sermons on the topic and still not cover everything.
実際、霊的成長についてのメッセージを100回行ったとしても、まだ全部には至らないほどあるんです。
This message is divided into two parts.
今日のメッセージは内容を2つに分けます。
The first part is about two disciplines that can help us as we grow spiritually.
1つ目は霊的成長の助けになる自己鍛錬ということについてです。
The second part is about three results of spiritual growth.
そして2つ目の内容は、この霊的成長によって出る3つの結果です。
So let's look at these things now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, the disciplines.
一つ目の内容、自己鍛錬、自己鍛錬。
In verse 51, we are told of one thing that Jesus did and one thing that his mother did, which relate to the discipline of spiritual growth.
51節にイエスと彼の母マリアがそれぞれの霊的成長の自己鍛錬ということで行ったことが一つずつ示されています。この二人の自己鍛錬がどう私たちの霊的な成長の助けになるとなるのか調べていきます。
Let's examine these two disciplines now to learn how these can help us in our own spiritual growth.
一つ目です。霊的成長の助けとなる自己鍛錬の一つ目、身を捧げる、身を捧げる。
The first discipline is submission. In verse 51, it says he was obedient to them.
51節に両親に仕えられたとあります。
The Greek word translated as obedient in the NIV is hopotasso.
ギリシャ語の新改訳にはこの使えるという言葉が hopotasso とあります。
It means to rank under or submit self unto.
これは下に位置づけるとか身を何々まで捧げるという意味です。
There's an implication in this verse that his obedience was a voluntary one.
この御言葉の箇所からイエスの両親に対する服従というのは彼の自発的なものだった自発的 によるものだったことがうかがえます。
Jesus voluntarily submitted himself under the authority of his earthly parents.
イエスはこの世での両親の権威のもとに権威の下にご自身を自ら捧げられたのです。
And while some armies might employ conscripts, people forced to be soldiers, the best armies are formed of those who choose to join out of their own free will.
例えばこの世の軍隊などは兵士を強制的に徴収したりもしますが、それでもやはり最高の軍隊というのはそれぞれ自分の自由意志で兵士となった人たちが集まる軍隊です。
2 Timothy chapter 2 verses 3 to 4。
テモテへの手紙第2 2章3節4節を見てください。テモテへの手紙2章あ、テモテへの手紙第2 2章3節4節。自己鍛錬ということでの、御言葉です。
Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus.
キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer.
兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。
Ephesians chapter 1 verses 22 to 23。
もう一つエペソ人への手紙一章22-23節。エペソ人への手紙一章22-23節。
And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church.
また、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。
Which is his body, the fullness of him who fills everything in every way.
教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
Spiritual growth will only take place when we submit ourselves to Christ as Lord of our lives.
霊的成長とは、私たちがキリストを人生の主として、 そのキリストに服従するときに起こるものです。
When we stop seeking our own selfish ways and start following the Lord's ways.
自分の思いを求めていくのをやめ、主の道をフォローしていくときに霊的に成長します。
In addition, there are other ways that we can practice submission, which can help us grow. But we must remember that submission to the Lord comes first.
自分の成長に、霊的な成長につながることに服従する際には、あくまでもそれは主に対してのものでなければならないということを覚えておいてください。
We can submit ourselves to godly counsel. That is, we can let those who are more mature than us in the Lord speak into our lives with words of instruction.
私たちは時に信仰を持つカウンセラーに従うことも出てくるかもしれません。クリスチャンとしてより成熟した人たちに助言をもらい、それに従うことはできます。
We can submit ourselves to godly organization, that is, agreeing to work together to achieve something of kingdom purpose.
また、信仰を持つ組織の中で、神の御国に関わることに到達するため、共に働いていくということで、組織に従うことも出てくるでしょう。
Then there is the submission of serving others. That is, showing a servant heart to win others to Christ.
また、人に仕えることに身を捧げ、そしてその心に触れる人の目が開いていくということもあるでしょう。
In all of these things, we must remember that this submission is a voluntary act.
これらすべて身を捧げるとは自分の意思によるものだということを覚えておいてください。
God doesn't want people serving grudgingly. Rather, He desires willing, happy servants.
なぜなら神は私たちがいやいや身を捧げるものではなくて喜んで使えるものであることを望まれる方か。だからです。
Secondly, the second discipline is treasuring God's word.
霊的成長の助けとなる自己鍛錬の二つ目、御言葉を記憶する。御言葉を記憶する。
The third part of verse 51 says, But his mother treasured all these things in her heart.
51節に、母はこれらのことを皆心に留めておいたとあります。
What are the things which Mary treasured in her heart?
マリアが心に留めておいたこととは何ですか？
Some older English translations of the Bible translate it as sayings.
実は英語の古い聖書にはこれらのこととはなく実は言われたことと書いてあるんです。
The Greek word is phrema.
ギリシャ語ではフレーマーと言います。
It means an utterance, saying, or a word.
そしてその言葉の意味は言葉にすること。
And this is often used when God is giving a word to someone.
その意味は言葉にすること、または言ったこと、または言葉という意味で、神が誰かに語られた時によく使われる言葉なんです。
So Mary was treasuring, keeping them in her mind and heart.
ということは、マリアはイエスが語った言葉を心に記憶しておいたということになるんです。
All the words that Jesus spoke.
イエスが語られた言葉なんです。
Probably from this, the authors of the Gospel were able to learn from her later when they wrote the Gospels.
おそらく、この後に福音を書いた人たちは、このマリアから知ることがたくさんあったのではないでしょうか。
Treasuring, memorizing God's word can not only encourage us in times of need, but it can also help us help others.
御言葉を記憶することは、時にかなって私たちを力づけるだけではなく、他の人たちをも助けることにもなるんです。
Joshua 1:8.
では、そのことをヨシュア記で見てみます。ヨシュア記、旧約ヨシュア記、一章八節。
Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。
When we take God's word to heart, it helps us in our spiritual growth. 御
言葉を心から受け入れることが、私たちの霊的成長を助けるんです。
The words of the Lord teach us things to guide us in the right paths of life.
主の言葉は私たちを正しい方向へと導いていきます。
The scriptures come back to us in our times of need.
御言葉は私たちがまさに必要とするときに心に戻ってくるんです。
Knowing God's word enables us to speak into others' lives with conviction and power.
御言葉を知ることで他の人の人生にも確信と力を持って語ることができるようになります。
Start meditating on and memorizing God's word today.
今日から神の言葉を熟慮し、記憶していくことを始めてください。
Then you will see spiritual growth.
自分の霊的成長に気づいていくはずです。
Amen.Okay, part two, the results of spiritual growth.
では、今日のメッセージの2つ目の内容、この霊的成長による結果です。
In verse 52, we are told of three results of Jesus' spiritual growth.
52節に、イエスの霊的成長による結果が3つ語られています。
From these, we can learn about some of the results of spiritual growth in our own lives.
ここから私たちの人生の中で起こる霊的な成長の結果について学ぶことができます。
The first result is wisdom.
霊的成長による結果、その一つ目。知恵。
In verse 52 it says wisdom.
52節に知恵とあります。
As we have examined before, wisdom is not about being smart. Rather, it is about making the right choices in life.
以前も学んだように、知恵とは賢いということではなく、人生の中で正しい選択ができることです。
Think about it this way.
次のことを考えてみてください。
Unwise behavior is making choices for short-term self-benefit.
賢くない行動というのは、短期間だけの自分の益になることの選択をする人です。
Worldly wisdom is making choices for sustainable long-term benefit.
この世的な知恵というのは、長期間の利益を維持する選択ができます。
Godly wisdom is about making choices that will see His kingdom expanded.
でも、神の知恵とは、神の御国が広がることを見ていく選択をさせるんです。
Sometimes godly wisdom may seem foolish to worldly wise people, but the end results can often appear miraculous.
神の知恵は、この世的な知恵を持つ人の目からすれば、愚かに見えることもあるかもしれませんが、でも、最終的に、見事な結果となって現れるものなんです。
Mark 6, verse 2.
マルコの福音書6章2節。マルコの福音書6章2節。
When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things, they asked. What is this wisdom that has been given to him, so that he even does miracles?
安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は、一体何でしょう。
Some of us might be thinking, how do I gain wisdom?
皆さんの中には、どうやったらこの神の知恵を持つことができるのかと思っていらっしゃることと思います。
Some of wisdom comes from learning God's word, but other wisdom is a supernatural gift from God.
知恵の神の知恵のいくらかはもちろん御言葉から学べますが、またある神のまた神の知恵は神からの贈り物でもあるんです。
If you want to have godly wisdom, you need to ask Him for it without doubting it, and you will receive it.
神の知恵を持ちたいのなら、疑うことなく神に願い出るのです。そうすれば与えられます。
Let's look at James 1, verses 5 to 8.
ではそのことをヤコブの手紙で見ます。ヤコブの手紙1章5節から8節。ヤコブの手紙1章5節から8節。
If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.
ただし、少しも疑わずに、信じて願いなさい。疑う人は、風に吹かれて揺れ動く、海の大波のようです。
That man should not think he will receive anything from the Lord.
そういう人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。
He is a double-minded man, unstable in all that he does.
そういうのは、二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。
As we grow spiritually, we grow in wisdom also.
私たちが霊的に成長するとき、この知恵も成長していきます。
Wisdom is a gift from God so that we can make the right choices for the expansion of His kingdom.
知恵は神からの贈り物で、それによって神の御国を広げていく正しい選択をしていくことができるんです。
As we grow in our faith, the lessons that come to us through trials give us experience which add to our wisdom.
信仰が伸びると、試練を通して学んだことに神の知恵が加わっていきます。
As we get closer to God through Holy Spirit guided study of His Word, we also gain insight which adds to wisdom.
聖霊に導かれて御言葉を学んでいくとき、知恵ある見方ができるようになってきます。
Spiritual growth results in more wisdom.
霊的成長の結果が実はこの知恵なんです。
アーメン。
アーメン。
The second result is physical improvements.
霊的成長による結果、その二つ目は体の改善です。体の改善。
Verse 50, the third part of verse 52 says, and stature.
52節に、日本語は背丈も大きくなりとあります。
The word stature can mean a person's physical height or a person's importance or reputation.
英語ではスタチャーと言います。この言葉は人の身長、人の重要性、名声という意味になります。
I think this word is symbolic of physical improvements, that is, visible changes others can see that happen in a person as they grow spiritually.
この言葉は、人が霊的に成長するときに、周りの人の目に映ってくる変化、つまり体の改善を象徴した言葉です。
As people become more Christ-like, others begin to notice some kind of change for the better.
人がキリストのように変えられていくとき、周りの人はその人がより良くなっていくことに気づき始めます。
2 Corinthians 5 verse 17.
エペソ人への手紙4章、エペソ人への手紙4章11節から13節。
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
こうして、
2 Corinthians.
え、2 Corinthians?
5 verse
17. ごめんなさい。第2コリントでした。第2コリント5章17節。はい、スキップ。第2コリント5章、17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
And then Ephesians 4, verses 11 to 13.
それからエペソ人への手紙4章11節から13節。
It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers.
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
To prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up.
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり。
Until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈、御丈にまで達するためです。この御丈が今日の御言葉の背丈です。ですから御丈、身長ではないんです。人が霊的に成長するときに周りの人の目に映る変化です。体の変化です。見えてくるものの変化です。完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。キリストの身長ではないんです。
Christ is doing a work of improving our lives physically through the Holy Spirit.
キリストは聖霊を通して私たちの人生を改善しておられます。
As we grow closer to him, we change.
このキリストにより深くつながるとき私たちは変わるんです。
Sinful habits are broken.
罪深い習慣は壊れていきます。
We begin to serve others rather than just ourselves.
自己中心ではなく他人に使えるようになります。
So let's praise him for the work that he is doing in our lives.
ですから、私たちの人生に働いてくださっている主を私たちは褒めたたえましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, the third result.Of spiritual growth is relational improvements.
霊的成長による結果、その三つ目、最後です。関係の改善、関係の改善、人との関係の改善もあるです。
The fourth part of verse 52 says.In favor with God and men.
52節に神と人とに愛されたとあります。
The Greek word translated in the NIV as favor is kais.
ギリシャ語の新約聖書では、新改訳聖書ではこの愛されたという言葉がカイアスとあります。
This word means graciousness.
この意味は恵み深いという意味です。
This word also implies a change of heart and the way that we relate to others.
この言葉は他人との関係における心の持ち方や接し方の変化をも表すものです。
Broken relationships can be restored.
つまり壊れた関係が修復されるんです。
As a person grows in the grace they are given by God, they begin to show that grace to others.
なぜなら神の恵みの中で成長すると、他人に対し憐れみを示すようになるんです。
A gracious person builds better relationship with others and in turn influences others to come into relationship with Christ.
憐れみを持つ人は 他人とより良い人間関係を築き、それが高じて人がキリストのもとへと運ばれていきます。
Acts 2 verse 47。
使徒の働き2章47節。使徒の働き2章47節。
Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved.
神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
Jesus came so our relationship with God may be restored.
イエス様は私たちと神様との関係を修復されるために来られたんです。
After we are reconciled in our relationship with God, this changes our hearts.
神様と和解することで私たちの心が変わるのです。
We start to improve in the way that we relate to others.
他人との関係の持ち方が改善されていきます。
And when others see that change in us, they also may turn to God.
そして人々がその変化を見るとき、彼らも神へと立ち返ることにつながるんです。
アーメン。
アーメン。